小浜元子です。 FM 福岡で毎週土曜日夜8時30分から放送しているリーフォーク。この番組はフォークジュニア世代からフォークソングを見つめ直そうというコンセプトでお届けしています。今回お届けするポッドキャストは中島みゆきさんのインタビューです。2012年10月13日そして10月20日に放送したインタビュー部分を合わせてお届けします。今日のリーフォーク、ゲストは
まさかもうこの方のお名前を私が呼ぶことができるなんて、中島みゆきさんです。こんばんは。
中島まさかです。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう本当にまさか夢のようです、中島みゆきさん。
そうですか。
はい、
いやそこら辺にいますよ。
そこら辺にはいません。みゆきさんそこら辺にいたら困ります。
意外といるんですよ。
そうですか。はい、もう私も本当思うと、あの中学生の時にテレビから流れてきた時代を聞いて、ああいい曲だなって思って、 お小遣いで、あの8センチのシングルを買いまして、
混ぜてましたね。
そうですか。そしたら、そのカップリングが傷ついた翼で、これまたこの私傷ついた翼にすごく見せられまして。
そうですか。
もう何回も聞いては、なんか大人だな、大人の女性だなっていうのを、ずっとなんか中学生の時に思ってたんですよ。
そうですか。
でもあの傷ついた翼っていうのは、みゆきさんあれですか、ヤマハのあのポップコーンのその、
最初に出た
時に。
はい、そうです。
ということは、おいくつぐらい ?20。
あれは22か3かそんなもんじゃないですかね。
振り返って私が22、3の頃はやっぱああいうことをその考えるというか想像するというか、そういうのもなかったので。
そうですか。
やっぱりすごく大人の女性だなっていうのをずっとこう思って。
そうですか。
そうです。なんかもう私の中で、大人の女性のこうお手本じゃないですけど、こう指針みたいな感じで過ごしてきたわけですよ。
いけませんよ。いけませんよ。人生間違えちゃいますよ、こんなの指針にした
ら。だから本当に今日は嬉しいんですけど、
ありがとうございます。
あのじゃあ傷ついた翼がそのヤマハのポップコーンに出て、でその次の年は時代でお出になったんですよね。
そうですね。次の年だったと思います。
その時はまだ学生でいらっしゃったんですか。
いや卒業はしてたと思うんですけど、
あそうなんですね、
卒業してうちの手伝いしてた時だったと思います。
もうでも当時はそうやってそのコンテストに、やっぱりいろんなコンテストに出てらっしゃったんですか。
結構出てましたね、いろいろとね。賞金欲しさに。で一番あの出るとですね、賞金はもらえなくても、交通費と弁当代がもらえるのがヤマハだったんですよ。
へ
だから空振りでも弁当代にはなら、歩いて帰れば交通費も手に入る。これは魅力だと思って出ましたね。はい、これ大きいですよ。
素晴らしい方針ですね。
素晴らしい方針でしょ。
ありがたいですよね。
そうなんですよ。
若者にとっては特にありがたかったわけですね。
そうなんですのよ。
でもみゆきさんがそのオリジナルで曲をその作り出したっていうのは、いくつぐらい、どのくらいのことなんですか。
オリジナルって言えば聞こえはいいですけれども、出来上がった曲を なんか歌いづらいなってんで適当に直したのは小学校ですかね。
ぐ
らいですか。
出来上がった曲を、その
意味わかんないんだもんだって、学校で習う曲とか。
でそれを自分が、
自分でね書いた方が意味わかるなって。
小学校の時にですか。
思いませんでした。
いや、みんな思いませんでした。
思いながら我慢して歌ってんだと思うけど。
だってそのわからないけど、その言われるがままに歌ってたのが小学生時代でした。
ね、なんかだんだんよくわからんわと思って始めたのが小学校ですかね。
そうですか。それでなんか自分でアレンジしたりして歌ったり、その自分で曲を作ったり。
自分で書いた方が早いわと。
その書くっていう作業ですけど、その当時は何を使って作曲をしてっていうか音楽を作ってたんですか、その頃は。
もともと私は楽器は使わなかっ
ったですね、
うん、今はもうそうですけども、人に渡す時にね、はい、このアレンジャーの人に渡すとかピアニストの人にこうねって渡すには譜面がなきゃなんないですから、譜面を起こすという意味ではピアノでコード確認した絵そんで書き込んで渡しますけど、もともとは何もなしですかね。何もなし、
はい、そうなんですか。
書いちゃってから音出して、はいはい、失敗みたいなのもあったりね。
あ、そうなんですね、へ、学生時代は、その音楽もやっぱりいろんな音楽がお好きで聴いてらっしゃったりしたんですか。
そう、聴くの好きだったですね。うちの親が私が赤ん坊の時から何でもかんでも聴かせてた親だったんで、はい、あのクラシックのレコードも係員の、はい、お猿の籠屋も係員の、はい、歌謡曲も係員の、何でもかんでもどっかへ引っかえレコードかけてかかってて、ラジオもかかってたから何でもかんでも聞いてましたね。
もういろんなジャンルを問わず聞いてる環境で育ったんですね、
は
い
は
い、
うん、そうですね。
あの、私吉田拓郎さんと坂崎幸之助さんのオールナイトニッポンゴールドにみゆきさんがゲストに出られた回を聞いてたんですけど、
あの時はなるべくおとなしくしてたんですけどね。
はい、瀬尾さんもいらっしゃいましたからね。あの時に学生時代は、なんか URC を聞いてたみたいなことをおっしゃってて、
あれはバイトしてた。
バイトしてた、
はい、
事務所でバイトしてたんですか、 URC の。
あの URC の人のコンサートを北海道でやるときに、まあ、その予備屋さんをやる人がうちの友達だったんで、前座やらしてもらったり、お茶子さんやらしてもらったり、チケットだったりなんだ、そういう裏方をね、そういうバイトしてた。
あ、そうなんですか、はい、で自然とじゃあ URC の、うん、そのミュージシャンの曲も聴いてたわけですね、袖で。
そうですね、そういうことですね。
はあ、はいはい、香川亮さんとか。
はいはい、ありましたね。はい。
やっぱり濃いですね、でもね。
濃いかったですね。考えると。濃い学生時代だったんですね。
本当に濃いと思いますよ。なかなかやっぱりその URC のいろんなミュージシャンの曲をじっとこうバイトしながらこう聞いていたって、やっぱすごく濃い、
ね。あの時バイト先がもうちょっと違ったら、また違ってたかもしれないですね。
わからないですね。
ね、もっとアイドル系のバイトやってたらアイドル系。それはどうでしょう。
でも人生って不思議なものだなっていう風に本当に思いますけれども、
何があのきっかけになってるか後でああっていうだけで、その時は分かんないもんですね。
そうですね、
ね、
なんかでも本当に分からないといえば、私あの前回中島みゆきさんのライブにあの行った時に、
みゆき
さ
ん、
もうこちらこそ楽しかったです。みゆきさんが それぞれの皆さんのこう人生に拍手をって言って、あの拍手を送ってくださったのが、なんかすごくあーって、
あーいやいや、
なんていうこう温かい気持ちになったかっていうか、そして
ありがとうございます。
いや本当に、そして時代を聞いた日には本当に涙が
聞いた日には
うん思いましたけど。
そうですか、ありがとうございます。
今回10月10日にニューシングル、オン知らずがリリースになっておりますが、
はい、
そのカップリングにそのライブ版の時代も収められてるんですよね、
はい、そうなんですね、あの時のですね、はい、
本当にその後話はちょっとまた後ほどお伺いしたいなと思いますけれども、はい、まずはそのシングルのオン知らず、はい、そして10月24日にジョーヤ島という39枚目のアルバムが出ますけれども、はい、またオン知らずの歌詞を聞いた時に本当にもうドーンときました、
うん、そうですか。もう何か悟り開けました。
いや本当にあのもう最後のもうまだ好きだけどごめんって言われた時に、なんかあーすごいな、この女性のなんか思いっていうのはって思いましたよね。こうあの昔からというか、その私もずっとこうみゆきさんの曲いろいろ、まあもちろんリアルタイムではなくて、後からその聴かせていただいた曲もたくさんありますけれども、その聴いて思うのは、そこに登場するやっぱり女性たちの、なんていうんですかね、もう何とも言えないこの女性の執念というか。
執念ですか。お
どこう、どういうことをイメージしていつもこう女性像をイメージして書かれるのかなっていうふうに。
あんまり深くないんですけどね。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ、割と。
あ、そうなんですね、
はい、それほどでも
ないんですけどね。
はい、なんか普段、ね、こうなんていうんですかね、面と向かっては言えないし、うん、表だって大きい声ではなんか言えないんだけど、うん、でもそのそういう部分を抱えている女性っていうか、うんね、女性って誰しも抱えてるんじゃないかなって思う、うんうん、代弁者みたいな。
いや私がほらそうだからなかなか言えないからね。
え、そうじゃないと思ってるでしょ。
いや今ちょっとこれはどういうことなのかなって。
いや私後になってから あ言えばよかったなとか思うけども、その場でってなかなかちゃっちゃと言えないたちですからね。
あ、そうなんです
ね。はい、
それを音楽にするっていうことですか。
後になってからね。
あ、後になってから
ね。ちゃっちゃと言えたら人生も随分違ったでしょうけどね。
いやでもそういうことって誰しもあると思うんですよ、うん、なんか、うん、あの時こう言えばよかったとか、うん、なんか心の中では本当はあの人のこと引き止めたかったのにとか、
うんうんうん、
なんか自分は別れたくなかったのにとか、うんうん、なんかそういう思いみたいなものが
ね。まあそう、誰でも簡単に言える人っていないのかもね、物事、うん、誰もね、
うん、
ドラマみたいにね、
ああ
言ったらこうなんて、おお、うまいねなんて言えることって一緒に一度二度あるかないかなのかもしれないですね。
そうですね、確かになんかそういうところがでも共感を呼ぶんでしょうね、こうたくさんの、
そうなんですかね、
人たちの共感を呼ぶんだろうなって思いますけど、そのうまく言えないって言えば、その今回のアルバムの中にあの風の笛っていう曲があって、
はい、う
ん、すごく私はなんか曲だなって、
うん、そうですか、ありがとうございます、はい、
思ったんですけど、なんかこうやっぱ言葉にできなかったり、はい、その言葉をこう思わず飲み込んでしまったりとか、うん、やっぱそういうことってこの社会の中でなんかあるだろうなって、なんかそういう人たちにとってすごくこう優しい歌だなって
思って、言葉って本当につくづくどこまで行っても難しいもんですね、なかなか。
やっぱりみゆきさんでもやっぱりそういうふうに思いますか、
ね、そういうつもりで言ったんじゃなかったのにって伝わり方もしちゃうしね。
そうですよね、
ねえ、本当に、まあ、だから面白いんでしょうけれどもね、一つの言葉が多分コンサート会場なんかでも、はい、だから1000人の人が聞いててもね、1000通りに聞いてるはずなんですよね。
ああ、そうですね。
ね、
確かに言った方と、うん、また今度は受け止める方がいるっていうことですかね。
そうなんですよね。で、こっちがびっくりしたりなんかしたり、ね、ああ、まあ確かにそうも取れますねみたいなことってね、
そういう捉え方もされたりとかして、
はい、
確かにそのいろんな捉え方があって、
うん、
ああ言葉って、
まあ、だから、まあ、可能性とかいろいろあるんでしょうね。
そうです ね、
ね、
やっぱりだから言葉も怖いし、その私もこの仕事してて言葉って怖いなっていつも思いますけど、
うん、
言ってしまったらそこでなんかファッとこう空気の中に消えてしまって、
うん、
でもなんか心の中にはすごく残ってしまって、
そうなんですね、はい、
っていうのは常々思いますね、
本当にね。それでまあ、うん、言葉そのものだけじゃなくて、ちょっとした声の調子だったり、
はい、
空気感だったり、いろんなもので一つの単語でもこう違った意味に取れちゃうんですもんね。
あ、そうですね、
不思議ですね。
あ、それは不思議です。不思議だし、うん、今その話を聞いてあって思ったんですけど、今私が好きだと言った風の笛っていう曲は、
うん、
詩だけを読むとですね、
うん、
その対外にせいっていう言葉が出てくるじゃないですか、うん、ええ加減にせよ対外にせよっていう、うんね、それ言葉だけ聞くと、
うん、
なんかちょっと強いようなイメージがありますけど、みゆきさんのその歌い方がとっても優しくて、
うん、
だからそのことによって全然その捉え方が変わるんですよね。
うん、そうですね、本当に
それはすごく思いました。
そうですね、うん、面白いもんですね。
面白いものです。みゆきさんやっぱりあの歌うときはその一曲一曲その歌い方とかその声の出し方っていうか声の感じっていうのもやっぱり違うと思うんですけど、
うん、
それはその歌う時にも自然とそうなるんですか。
こういう風に歌おうかなと思っておおよその予定はましていきますけど、スタジオに入ってミュージシャンたち のこうミュージシャンたちもミュージシャンたちなりに表現しようと思うやり方あるわけで、そういうのが一緒になった時に、あ、こうじゃないと思う時とかね、つい釣られてそっちへゴーッと動くことっていうのは非常に確率としては大きいですね。
ああ、そうなんですね、うん、
でまたその私が変わったことに対して向こうもそう来るならこうみたいな、それが瞬時にどんどん変わっていくっていうのが楽しいですね、はいはい、そういう引き出しのいっぱいある人たちと組みたくて、最近はこう向こうで同じ人たちとやってるんですけどもね。
ああ、そうなんですね、うん、やっぱ瀬尾一蔵さんとそういうところもこう話し合ったりとか、
うん、
なさるんですか。それでも瀬尾さんはやっぱりみゆきさんのその曲をアレンジするときに、まあ、ある程度こうイメージとかこう膨らませてアレンジされるんでしょうけど、
うん、
その時にこうお互いのこうイメージがやっぱ一致していることがこう多々ある、
うん、そうですね、あの非常に、まあ、デモテープの時からいっぱい話はしますけれども、
うん、
フレキシブルな考え方のもとにレコーディングに入っていきますから、
うん、
そう、私たちやミュージシャンたちで変わっていったらどんどん直していく人ですね、
はあ、すごく柔軟でいらっしゃるんですね、
はい、
うん、
はあ、うん、自分でせっかく書いた譜面でもこれはいらないと思ったらザーッと、あーもったいないみたいなことをやる人ですから、
そういう方なんですね、
はい、
結構じゃあ大胆に、
大胆ですね、
その場その場でスパスパスパッと、うん、
やってきますね。あのこれがあの自分がせっかく書いたの一音たりとも変えることはならぬみたいな人だったら私ちょっとやれないかもしれない。
あー、なるほど、うん、へー、うん、でもその場その場で臨機応変に、うん、こう来るんだったらこうしようとかああしようとかっていうのを、はいはい、どんどんどんどんその提案しながら、うん、よりいいものを作っていくって、やっぱりその同じ方向を向いている方だっていう、
そうですね、うん、面白いですね。
へ、
なんか落ちましたよ。
ありがとうございます。あの先ほどちょっと資料が落ちてしまいました。
ごゆっくり拾ってください。
ありがとうございます、もう私も緊張しておりますから。ほら、
なんか飲み物を持ってきてもらいましょうか。私だけ水持ってるけど何もないですよね。
いや、いいですよ、いいですよ、ありがとうございます、
お茶菓子は出ないと思いますけどね。
残念だな。そうか、ありがとうございます。なんか本当みゆきさんのライブに行くといつもなんか優しい方だなっていうのを本当に思うんです、
う
ん、
え、そうですか。
いや、
コンサートの時は私いっぱいいっぱいですけどね。
そうなんですか。
そうなんですよ、私はあまり見えませんね。
そうは見えません。
うん、
もう私も何度かみゆきさんのコンサートには足を運んでますし、
私そんなずぶとく見えます。
いや、ずぶとくっていうか、
な
んかあの風格があるっていうか、
う
ん、
お
ー、オーラがあるっていうか、
すごい大仏さんみたいだ。
大仏さん。なんで大仏さんなんですか。
いや、結構ね、上がり症の大仏なんですよ。
そうですか。
も
う私忘れられないです。あの2006年に妻恋に行ったんですよ、うん、
あらまー。
拓郎さんとかぐや姫の あの妻恋のコンサートに行って、みゆきさんがシークレットゲストで、
そうでしたか。
あの時もまさかみゆきさんがって思いましたけど、
あのびっくりは面白かったでしょうね。
面白かったです。もう面白かったっていうか、もう会場が湧いたっていうか、もうこんなサプライズが待ってたのっていう感じです。
出た一瞬のあの静けさはたまらんかったですね。何が起きたか分かんないから皆さんが。いや、
そうなんですよ。
私ね、出たら拍手来ると思ったんですよ。
あ、なるほど。
出たら静まり返っちゃったから、あ、私って嫌がられてる。
違います、違います。
思ったぐらいでしたよ。
もうあの妻恋のやっぱりね、みんなあの、ね、そこ会場からステージを見ていて、ね、一瞬何が起こったか分からなかったんです、ね、で一瞬どなたが出てきたか分からなかったんです、ね、スーッと背筋の伸びた女性がスッと現れて、えって思って、その次の瞬間みゆきさんだって思っても会場がドワーって湧いたのはもう今でも忘れられません。
あの静けさすごかったですね。
すごかったですね。もう一瞬本当に何がっていうね。
私も帰ろうかと思いました、あの瞬間。余計静まっちゃうんでしょうけどね。
本当恐ろしい、
は
い、
なんか出たと思ったら帰ったぞって。
そんなもあれはでもかっこよかったですよ。 あれこそ本当、あ、毅然ととか颯爽とっていうのはこういうことなんだなって思ったんです。あの時に、
あん時は私はもう本当にヒヤヒヤして、もう緊張の塊でした、ね、リハーサルなしだから、
は
あ、ね、だってあの場所でリハーサルしちゃったら、あの取材の方かとかもいっぱい、もうドキュメンタリーの方、カメラも回ってるし、
はいはい、
もう何日も前からずっとカメラ回ってるでしょ、バレちゃいますもんね、シークレットが。
なるほど。 もう本当に本当のシークレットだから。
足元どうなってるかもわからないで言ってますから、怖いったらありゃしないですよ。
恐ろしいですね。
はい。
とは思えないステージでした。堂々たる。
いやいやいやいや。あ、そう。ヒヤヒヤでしたよ。
あ、そうですか。はい、な
コーラスの。あの坪倉由衣子っていうのは、はいはい、私いつもコンサートなんかでも一緒の人なんで、彼女にだけ頼んどいたのが、私が通っても足元大丈夫なところに彼女立っといてねって頼んだの。
ああ、そうだったんですか。
何がどこにあるか分かんないと出た途端転んでもまずいでしょ
そうですね。
とりあえず由衣子目指して歩いていけば道は大丈夫っていう一点だけ、はいはい、
なるほど、
うん、袖から他何も見えないから由衣子のとこ由衣子のとこ由衣子のとこって思って歩いてたんです
。へえ、そうだったんですか。
はい、多分あの DVD ご覧になると、コーラスさんたちスッと後ろに下がったのに由衣子だけボーっと立ってると思う。なんであの人いつまでもあそこ立ってんのかな。それは中島の目印なんですよ。
そういうことだったんですね。
あそこで由衣子後ろ下がると私も一緒に下がっちゃうことだったですから、はいはいは
い
は
い、でまたあの時も白いシャツにジーンズでしたけれども、はい、美雪さんのイメージってその白いシャツ、今日も白いシャツ、あ、
ワンパターンなやつですね。私ってい
やいやいや、で、はい、そして、うん、赤なんですよね、あのインナーが。
あー、そうですね、
今日はお靴も赤です。もう本当
よく見てらして、
はい、私だからイメージもう本当みゆきさんのイメージって白とか赤とかなんです、うん、はい、ライブでもやっぱり赤いドレスとかすごく素敵だなって思うんですけど、
基本そうですね、
はい、やっぱりみゆきさんがお好きな色っていうことなんですか。
はい、好きもありますし、もともとは私ね低血圧なんですよね。なんじゃそれはって今思いでしょうけど話長いですよ。いいですか。
今ズボーンってなんか飛びましたけど、でもここから繋がるわけですね。
話すと長いですよ。
お願いします、お願いします。
いいですか、1時間かかりますよ。
1時間はまずいな。
私ね低血圧でしてね、目覚めてから2時間ぐらい使い物にならないんですよ。
はいはい、
もうね反応が鈍いんです、ぼーっとしてて。
そうなんですね。
そうなんですよ。その時間に打ち合わせなんかしたことはやってもやんなくても一緒の結果にしかなんないんですから。で、そのいけませんわの2時間の間に朝起きて服を選ぼうとすると何の判断力もないんですよ。
なるほど。
ここに色物の服がもう12色なんか並んでたら組み合わせなんて考えらんない。正気に戻って昼ぐらいになってはっと気がついたら、はい、上は紫、途中がオレンジ、下が緑とかとんでもないことに、そして花模様と縞模様みたいになりかねないんです。
そうですか、
はい、で何を掴んでもなんとかなるっていうのは、トリコロールカラーなんだということに気がついたんですね。
ほ
う、はい、無彩色とトリコロールカラーをとりあえず置いておけば、
はい、
何をどう失敗して組んでも一応トリコロールにはなる。白黒ブルー、まあ根系ですね、そして赤、これに置いときゃ無意識で来たってまあ大失敗にはなんないやと。これが私のファッションというやつですか。
本当にですか。
そうなんですよ。
そこがスタートなんですか。
そうなんですの。
紐解くと意外ですね。
低血圧の方にはおすすめよ。
白と赤とブルー、
うん、どうくんだって大丈夫。もう白目向いてきたって大丈夫。
もうまさかそんな答えが返ってくるとは思いませんでした。
はいはい。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
もう私もだからもうみゆきさんのイメージのカラーでやっぱりそういうスタイリストさんもそういう風にっていうことで、それ衣装なんかもステージでもね、考えられるんだろうという風に思って、
ステージ衣装はね、あのちゃんと担当の人たちが寄ってたかって着せてくれますから、
はいはい、
私がもう何も考えなくても組み合わせてくれますからね。そんなまあ色物があっても大丈夫なんですけどね。これ私に任せちゃダメなんですよ。なんでその靴履くかなみたいな履いてきちゃいますかね。
はい、そうですか、うん、面白いですね。
はい、
でその、まあ、ライブの話ですけど、
はい、
あの今回福岡サンパレスで、
はい、
なんと3日 間あります。
ねえ、私大丈夫って言ったんですけどね、あんな大きなホールで3日間もやったら、3日目がガラガラになっちゃうんじゃないのって。
そんなことはありません、ね、
すいません。
痛い方たくさんいらっしゃいますから、
すいません。その時間に九州一周してあちこちでやってくればいいのにね。私横着してすいません、福岡にだけいます。
九州から、
来てください、すいません、
九州そして山口。
わざわざすいませんけど、
福岡に皆さんお集まりください、はい、2月7日木曜日、2月9日土曜日、そして10日日曜日、はい、サンパレスでっていうことで、これツアー の、 あの最後なんですよね、
うん、そうなんです。打ち上げの福岡、
打ち上げの
宴会の福岡。福岡宴会率高いんですよね、なぜか。
あ、うちのツアー。そうなんですか。
へえ、はい、少なくともあの東京で打ち上げとか嫌ですよね。
あ、なるほど、
ね、帰りだってみんな運転してうちまで帰るとか言ったら、ね、ジュースで打ち上げみたいなのと、ね、そうするとやっぱりっやっぱ旅先で打ち上げだとみんなはって帰る状態になりますでしょ。
はって帰るって。だったらっていうことで、
ね、
福岡で打ち上げ、宴会の福岡とありましたけど、今回ツアータイトルも宴会でございます。
そうなんです。
この宴会はご縁の縁ですね、うん、
一応ね綺麗につけてみました。いや、私あの夜会っていうあの芝居仕立ての始めて、はい、しばらくやってるんですけど、まあ向こう、うん、夜会が芝居仕立てだったら、うん、コンサートの方どっちも歌歌ってるし、コンサートの方は何なんですかってよく聞かれたんで、うん、まああれは喋ってもいるし、うん、宴会ですかねってずっと言ってきましたので、はい、まあ宴会にしようと。でもいきなりこの宴の方の宴会をタイトルにつけちゃうと、お客さん酒持って折り詰め弁当持ってきちゃうと場内でのご飲食はお断りしておりません。何なんだよってことになっちゃいますから、一応まあ字だけ変えておこうかということですね。
なるほど。そしてご縁の縁と、はい、宴会、宴会、いろんな意味がかかっております。
はいはい。
宴会ツアーということになりますけれども、今回のツアーは、まあ、やっぱどうなるかって本当になんか楽しみですね、毎回毎回。
どうなるんでしょうね。
いや、例えばその前回のツアーで、うん、その、時代が聞けるって、私その前のライブも、うん、行かせていただきましたけど、
まあ、すごいですね。
ありがとうございます。もう大好きですから。で、その時代をお歌いになりましたけど、やっぱり何十年かぶりにこの曲をとかっていうことがあるじゃないですか、
うん、そうですね。
そういうその曲っていうのはどういうイメージで選ばれるのかなっていうか、その、
いや別にテーマはないんです、よ、はい、うん、でまあ今歌いたいかなっていうのを、まあ、ちょっと多めにねリハーサルしてって、その中からめでたく覚えれた曲を。
めでたく覚え
やってみて、まあ、その時の気分で、なんかあんまりしょっちゅう同じのもねとか言いながらまた同じになっちゃうこともあるんですけれどもね、
うん、その時歌いたいものを、
その時の気持ちですね。まあ世の中の状況みたいなことも影響しますしね、
はい、
はいはい、
そうですね、うん、その時やっぱりみゆきさんが感じる、だってそうですよね、その時感じることをやっぱり歌にして、その時感じることをライブで届けてっていう、そのシンガーソングライターとしての、うん、やっぱりそれが生き方ですよね。
ねえ、
うん、
まあ欲を理不尽を言えばね、毎日毎日違ったら本当にその日その日その日の、うん、あの気持ちでやれるんでしょうけどね、さすがにあの全会場全て曲変えるっていうほどにはいや、それはちょっと
そんなん瀬尾さんも大変ですよ。
私覚えれません。
でライブといえば、そう、あの今実はですね、あの劇場で歌姫劇場版が公開になっておりまして、
ね、
これ、はい、あの2週間限定のプレミアム上映で、あのロサンゼルスでのライブの模様と、
はい、
そしてあの前回のツアーの時代も収められていたり、
うん、
はいはい、あのオン知らずの PV も収められていて、
はい、
オン知らずの PV はまたかっこいいですね。
そうですね、なかなかあの臨場感にあふれたもんが撮れましたね。
ビルの屋上で
私らも風に耐え抜いたということだけでもう何にもない。すごい風でしたから。
そうですか、あの、ね、ミュージックビデオを見る限りは、いい具合にみゆきさんの髪が風になびいているっていう、かっこいい風っていう感じですけど、
と見えるところだけを使ってますからね。もうすっごい風、海風ですから、で屋上なので、ええ、 またあん時ほんと風が強い日で、まあ風は欲しいねって言って送風機も用意していたんですけど、ええ、送風機が飛ぶ
送風機が飛ぶ
ドラムも飛ぶキャタツゴロゴロ飛ぶすごいかったんですよ。
それは
ね、で私もああやって歌ってて、ええ、あのギターが船でいうところの帆の役になっちゃいまして、
はい、
風を受けるんでね、はいはいはい、中島飛んじゃうんですよ。
危ない危ない。
ね、で両足で、はい、両足で踏ん張ってるうちはなんとか耐えても、
ええ、
さあ歩こうなんて片足上げると、
はい、
フレームアウト。
これは難しい。
なかなかなもんでしたね。
その大変な状況での
撮影だったんですか。そのスリルな感じがあの PV にはなんかこのなんか緊張感っていうんですか。はい、ありましたね。
しかも昼も夜もですよね。
迫力でしたね。はい、
その恩知らずのじゃあ PV も劇場でも楽しめますし、
うん、迫力あると思いますよ。
私あの前回の歌旅の劇場版を見ましたけど、
はい、
あのやっぱりライブに行くと、うん、お客さんは私たちはどうしてもあの客席からみゆきさんを見るっていう、うん、だけどこのやっぱ劇場版になると、うん、いろんな角度からそのカメラが捉えてらっしゃるので、
そうですね。いや私もコンサートはホールでやって、まあ生で見るとして、それ映画館で見ても生で歌ってるわけじゃなし、お客さんどうなのかな、なんか楽しいかなと思ってたら、そこですね。
そうなんです
よ。いろんな角度でアップで細かいところまで見れちゃうっていうところが。
そうなんですよ。横からとか、
はいはい、み
ゆきさんの後ろからとか、
そうそう、
だからステージ上からあこんな風にお客さんって見えるんだなとか、
はいはいはい、
そういうのが分かってびっくりしました。
そうですね。
すごく良かったです。
それをあの劇場サイズで見れちゃうわけですから、不思議な空間ですねあれね。
そしてね、あのやっぱり女性としては衣装もですね、うんうん、あの普段はこう遠くから見てるじゃないですか、ね、で、あーカラドレスで素敵なだって思いますけど、うん、近くで見たらこんなにフリルがいっぱいとか
結構金目のもんもついてんだみたいなとかね、
キラキラしてるとか
ね
なんかそんなところまで見てしまいますけれども、はいはい、そういうところまで味わえる劇場版。
そうですね、確かに
、はい、
はいはい、
だと思います。歌姫劇場版今あの公開中ですので、ワーナーマイカルシネマズ東宝シネマズ T ジョイで公開です、はい、ぜひ劇場お調べになって、
はい、衣装を確認してください。
お出かけください、まずはもうあの恩知らず、そしてアルバム常夜灯をしっかり聴いていただいて、そしてライブに備えていただくということですね。
備えて、はいはい。あのあんまり予習しなくていいです。私きっと嘘を歌いますから。
2月7日、2月9日、2月10日福岡サンパレスでライブですので、はい、ぜひそちらも楽しみにしておりましょう、
はい、
皆様、
はいはい、お目にかかるのを楽しみにしております。
はい、今日のゲストは中島みゆきさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。アルバム常夜灯のタイミングで全国でも何箇所しかインタビューをしていないという、その中の一つでございました。みゆきさんのあの人柄、私小浜大変緊張してしまいましたが、それをこう見透かしたかのようなほぐし方、本当に素敵でした。 FM 福岡 D フォーク、どこでも FM、 ラジコでもお聞きになれます。番組宛てのメッセージも全国どこからでもお待ちしていますよ。メールのアドレスはアルファベット小文字で rf@fmfukuoka.jp、 rf@fmfukuoka.jp です。